この前、青年会のミニバザーに参加することで愛の技を実践しましょうと言いましたら、去年の2倍の参加者だったそうです。ちょっと宣伝しすぎたかなと思っています。青年会もとても喜んでくれました。ご協力に感謝します。今年は太閤節が短いです。来週太閤節第4主日ですが、その日のうちに主の降誕夜半になります。12月3日から太閤節は3週間しかありませんでした。先週と今週、洗礼者ヨハネの証を通して私たちはご降誕の準備をしています。洗礼者ヨハネは光について証をします。クリスマスが近づくと、決まって一種類の電話が繰り返しかかってきます。この時期にもううんざりというような電話です。この前の電話はこうでした。24日のミサは何時ですか。中田神父はそう優しい神父ではないので、24日朝は6時と9時ですと答えます。すると、それってクリスマスのミサですかと聞き返してきます。いいえ、太閤節第4主日のミサです。するとさらに聞き返してきます。クリスマスのミサはないのですか。ありますよ。夜半のミサは夜7時からです。ちなみに25日はミサはありますか。25日は朝6時と9時です。こういった電話がずっと続きます。まあ、この電話の応対で私はもう罪に罪を重ねてしまいそうです。いちいち教会に電話かけてくんなと。全部のミサに来るわけでもないくせに、ミサの時間を全部聞く必要があるかと。声には出しませんよ。罪深いことを心の中でつぶやいております。ここでようやく洗礼者ヨハネの使命に思いが至ります。彼は光ではなく、光について証をするために来た。中田神父は光ではなく、光について証をするための存在です。クリスマスのミサは何時ですか。この電話はきっとイエス・キリストに出会いたいから電話をかけているのでしょう。電話の応対は光について証をする機会であり、光である御子イエスの誕生に導くチャンスです。そう自分に言い聞かせて、何度同じことを聞かれようとも誠実に対応しなければと思いました。洗礼者ヨハネは一度も自分に誉れを受けることなく、光であるイエスに誉れがもたらされるように働き続けました。彼は他の箇所でこうも言っています。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。イエス・キリストがおいでになるために、洗礼者ヨハネの働きはどうしても必要でした。彼の働きは後にイエスから、ヨハネは 燃えて輝く灯火であったと称賛されています。世間的には日の目を見ない働きと映るかもしれません。それでも救い主の準備のために必要な人だったのです。私たちの教会がイエス・キリストの輝きを映し出す鏡になるためにも、洗礼者ヨハネのような働きが必要です。